こんにちは、門垣敏子です。この時間は気軽にマイ防災をお届けしていきましょう。心と命を守るヒントのお話、皆さんお聞きになった後はぜひ今日から気軽にマイ防災を始めていただいて、心へのダメージを減らす防災準備をしていただきたいと思います。お話はこの時間おなじみの防災士の天満由香さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はあの冊子をちょっと早速いただいたんですけども、はいはい、これは人と防災未来センター、よくねこの時間にもお話しいただきますが、はい、5時46分の衝撃という、はい、すごいタイトルが、確かにこれ阪神淡路大震災の発生の時刻ですね、
はい、そうです、はい、あの毎回あの、うん、土日に17日が重なった時に、うん、あのリタプロジェクト、一般社団法人の八条区リタプロジェクトとして、はい、ええ、防災士と行く人と防災未来センターツアーというのを開催するんですね。
17は必ず入れた日ですか、はい、あ、そうなんですね。
17日が人と防災未来センターが無料になるので、
はい、なるほど、そうなんですか、
はいはい、で土日がちょうどまた8月17日が重なったので、はい、日曜日と、はい、でまた第12回だったかな、開催して、はい、あの一緒に、はい、
あの行ってこられて、
ね、はい、一緒にみんなで一緒に回ってきました、はい、で前回前にもう一度この 5時46分 の、うん、あの最初に人と防災未来センターに入った時に、あの一番最初の7分間の、はい、いろんな各地でその5時46分時点の地震の状況をこう、はい、あの7分間の映像で流れていくんですね。北団町から始まり、中央区だったり明石天文台だったり、はい、あの湾岸のポートアイランドの湾岸のところだったりっていうのを順々に、そうなんです、ずっとその一番激しい時の映像が流れて7分間流れていくので、一番前で見た時は、いや、もう初めて行った時は泣きますよね。うん、あ、こんな中にいたんだとか、こんなことが起こるんだっていうね、客観的に
改めてやっぱフラッシュバックですね、いわゆる、ね、
そうなんです、これもねやっぱり心の衝撃って、最初はねどんどんなんだろう、しんどくて全部見れなかったりするんですけど、はい、こう皆さんにお伝えしたり見て、客観的に見ていく中でだんだん癒えていくところも、
ちょっと距離を置くっていうね、
はい、
プロセスになるんですね。
はい、なのでこうやってお話しさせていただく機会って自分のためにもすごくなってるんだなって。
で私たちは経験された方のお話を聞くのが一番の防災になるというね、
はい、そういうふうに言われているので、はい、双方にとって大事なことだなって思います。
そうなんです、ね、で今回も行ってこられた、はい、この冊子は今まで
なくって、初めて今回この冊子が完成していたので、はい、もらって帰ってきたんですけど、はい、あのその映像を作られた、これって2002年からもうあったらしいんですけど、映像はずっと、はい、あったんですけど、このメイキングについてのことって今まで全く知らなかったんですね。
どのように作られたかっていう、その映像が、
はい、で前回はその写真がいっぱい飾ってあって、はい、この三池監督ってゴジラのね監督が関わって作られてたんだよっていう短い映像だったり、写真がたくさん飾ってあって、はい、わあ、それ見ながらすごいね、こんな風に作ったんだねっていう風に見ていたんですけど、
冊子にも一部ありますけどもね、はい、すごいコメント付きで、はい、すごい映像ですよね。
はい、でそのちゃんと設計図だったりとか、うん、現地に行ってちゃんと確認したり、そこの、その時の写真を見てどのような潰れ方をしているかっていう計算も、はい、何度もこう潰す状態も想定しながら、あの作って壊してみたいな、すごく大変な作業だったっていうのを、前回はそこまでは見て感動していたんですけど、今回8月17日に行ったら、今度こういう冊子まで作られていて、お一人様一冊までっていうふうに、
貴重なね、はい、貴重な素材ですからね、はい、
でより持って帰ってみることで、よりこのあの映像のためにどんな、ね、はい、人が関わってどんな風に作られて、もうすごくそうそうたる方たちが、うん、あの渾身の力じゃないですけど、とにかく2002年って言ったら もう30年近く、
ハニーが、ね、2003年開局なのでね、その20年前だから23年になりますね、
はい、
すごいですね、
そんな前から、はい、うん、毎回見ても毎回衝撃を受けるような、はい
はい、だから五島にあの被害に遭われた方にとって本当フラッシュバックする、はい、そのものですし、
はい、
まるっきりこう体験してない方にとってもあのいい加減に作ってるものじゃないっていうのが、はい、このメイキングの冊子ででも分かりますし、はいはい、すごくあのこう緻密に計算されて、はい、であの自然災害としてこういうふうになったっていう、うん、この事実を知るだけでもいかに備えなきゃいけないかが、
そうなんです、
直接きますね、
そうなんです、このメイキングの、うん、この映像を見るたびに、うん、ああまだ備えられてないなとか、はい、ちゃんと しなきゃって、あの家族とかを守れないよっていうふうに改めて毎回思わせてくれる映像ですね、
うん、そうなんですね、
うん、
いやもうあの橋脚の部分の崩れてる様子とかも全部、はい、高速道路の様子、それから市民病院だったり、
はい、
でそれ一つ一つにその特撮の監督である三池監督のコメントもあるので、はい、
そうなんです、
とっても貴重な資料ですね、
いい冊子ですよね、でこういうふうに作られてるんだっていうのを、うん、ね、あの初めての方だったら最初にそのメイキング映像を見てから、うん、後からこのコーナーがあるのでもう一回見たくなるんじゃないかなって、
そっか、
改めて、はい、ジオラマもこのコーナーにはあって、結構思ったよりも大きな模型を作って、そうなんですか、はい、この地震の後の被災後の、ね、状態にされていたりするので、すごく手が込んでいたり、こんなにきっちり作られていたんだなって、だからもうたくさんの人の心に響くと言いますか、
そうですね、
何年経っても風化しないものになってるのかなって思いました。
本当に事実をあの立体的に伝えてくれるものになったわけですね、はい、これはいつ頃まで見ることができるんでしょうね。
はい、あのちょうど震災伝承の30年と未来というコーナーでやっている予定、
はい、
2025年4月26日から、
はい、
今のところ11月3日まで、
はい
はい、展示されているようです。
そうですか、
はいはい、
もうあのぜひこれね、あのもうあの夏休みがもう終わったところもあるし、
はいはい、
あの最終的に駆け込みで宿題を、
そうですよね、
いけない人もあるかもしれないけど、はい、よかったらここに行って
感想、
体感したものの、はい、何かこう感想文でも、
はい、
一つの防災の、
はい、
なりますよね。
いやすごくなると思います。中には泣いてるお子さんとかもこの映像の時にね、
あ、はい、そうですか、
いたり、
はい、
怖かったって、
そうなんですね。なかなかそれはあのそれだけリアルだってことでもあるわけですからね、
はい
はい、ただあのこれを配信しているのがもう9月に入ってからで、
はい、
あの1週間前に今ちょっと撮ってますのでごめんなさい、宿題には間に合わないかもしれないけど、でも、
はい、
あの絶対にいい体験にはなると思いますからね、
はい、なると思います、うん、
ハニーでもなんかちょっとそういうツアーを組んで、
本当ですね、一緒に
テマさんのその、はい、ね、説明をいただきながら、
はい、
体験していきたいなと思ってます。また皆さんにお知らせしようと思ってますのでね、
はい、ぜひ一緒に回れたら嬉しいです、はい、
今回これで行かれて何人ぐらいの方々の、
今回は、あのお盆休みということもあって、
そうなりますね、17ということは、
はい、あの私たちのスタッフ3人とあと1名、
はい、
特別に一緒に行ってみないってお声かけし て、うん、けて、そしたらあぜひ見たいということで、あのいつもお世話になってる、うん、はい、顧問弁護士の方と回ったんです ね、
はい、でその方は初めて
で、人の、ね、人生に関する防災は、ね、いつもされてますよねって、でもご自身の家の防災されてますかって言ったら何にもしてないって、何も知らないっておっしゃってたので、一緒に回りませんかって、私たちこういうことしてるんですよって言いながら、はいはい、回ったらすごい勉強になったって、
やっぱり改めてというか初めてスイッチが入る、
初めてって言ってました。奥さんに任せっきりって言って、
あ、そうです、でもこれは自分ごとにしないと、
そうなんです、
行った先であの、はい、 いわゆるこう帰宅困難になった場合は、はい、自分しかいませんからね。
そうなんです。しかも、お家でお休みだったらお子さんを守らなきゃいけない、奥さんを守らなきゃいけない、
家族がバラバラに出かけてる時間帯かもしれないし、
でも想定きっとね、想定するのは得意だと思うんですよ。一回知っておけば、どうやったら防げるかとか、はい、そういうのはすごく知らなかったらそのままの日常で終わってしまってたと思うんですけど、一回こう、一緒に行きましょうよって、言っていたので、本当に、大阪から来てくださって、
いい機会でしたね。
いやすごく言ってました、本当に勉強になったよっ て, 言って
何から始めるとおっしゃってましたか、防災としては。
何から始めるんでしょうね。奥さんが結構揃えたりしてくださってるんです。
もうすでに
奥さんも弁護士さんで、もうさすがで、すごく備えてらっしゃるみたいなんですけど、ただお家が浸水する
地域なんですか
っていうふうに、浸水したことはないけれども、ハザードマップで見たら結構浸水する地域になってるから、じゃあそういうところを先に考えとかなきゃいけないですよねっていうふうに、お話ししてました。
今回も本当に線状降水帯ができたり、今日収録しているこのハニーのあるスタジオも午前中は時折強い雨が降ったりで、本当になんかこう梅雨明けのような、
本当に
予測不可能な大雨が一気に来たりとありますけども、そういう時の備えもやっぱり必要になってきますね。
そうですね、そうなったらどうしようかって、あらかじめ本当は雨雲に関しては雨雲レーダーとかがあったり、予測がしやすかったりするの で,
で、
危なければ貴重なものは2階に上げるとか、車は、熊本もそうだったんですけど、急な
すごい増水って聞いてますね。間に合わないっておっしゃってました。
そうなんです。だけど福知山の方は1回浸水しちゃった方はもう先に大雨が来るってなったらすぐに商業施設の2階の方に持って行ったよとかっていうので、やっぱり、考えとかなきゃいけないよねってすごく思いました。
確かに今伺ったように、自分の家でできないことは周りのビルを見ると、商業スペースの高いところに車を止めれば浸水は防げるんだと、
防げます。だから、ここら辺も駅の駐車場だったりとかに、一旦でもそのもし車があったら置いておくとかしたら守れるっていうのは福知山の方はすごくおっしゃってました、
それが結局経験された方のお話を聞いて、私たちが防災の一つの知識になると。
そうなんですよ、私もそうしようって思いましたもん、
そうですね、レーダーで見ることできますからね。
そうなんです
ね、
赤いのがザーって近寄ってきたりポツポツポツってきたら、もうその知ってる方は、福知山の方はもう危なかったからね、起きに行くねんって言っておっしゃってました。
もうあと5分後とかその分単位で読めますね、雨は。
そうなんですよ、だから5分もあれば結構車だったら
移動できますね、安全なとこに置いて、
低い方じゃなくて高い方に移動するとか、でも水は高いところから低いところに流れるので、そういうこともできますし、前もお伝えしたように三田市はアンダーパスが多いんですよ。
たくさんありますね。
そうなんです、こう電車も電車の下をくぐるからなのかな、道路の下もあるのかな、ここもアンダーパスだって思うところが何箇所もあるので、ついつい熊本でもタクシードライバーさんでさえもハマっている映像とかが上がってきたので、水でどこまで深いかわからないところは入ってしまったら車が動かなくなっちゃうみたい で
勢いよく結構入ってきてますよね。
そうなんです、車のスピードで、そのまま入ってたらあれどんどん
で浮いてしまってということで、
でエンジンが止まっちゃったとか。
そうですね、マフラー部分が埋まってしまうともうダメなんですね。
ダメみたいです。そう
だからもう早めに U ターンする、それよりももうそこを通らないと。
そうなんです、そういうあらかじめ思っとかないと、私も北イオンのところって結構水がこう深くなるので、大雨が降ったら違う道から帰ろうとか、あらかじめ想定したりしてるんですけど、
ということはこの何もない 時のいいお天気の時に、あ、ここは随分下がってるな、アンダーパスになりそうだなっていうのをチェックしながら意識すると、これも防災になる、はい、
防災になりますんで、雨の時に結構溜まるところっていつも一緒だなって私も思うんですよね。そうだから そこの道はちょっと避けて帰ろうかなみたいに意識しておくと、車も財産ですし命も関わってくるので、そうですね、
であれがね、この間実験でしてましたけど、あのアンダーパスって当然ですけど斜めになってますよね、はい、当然沈む、
はい、
ところが水が溜まると水平だから平らに見えるから、そんなにね深いと思わないんですって。
そうかもしれないです。
それでみんな勢いよく行くんですって。そしたら
それ
とんでもなく深くなってて、もう車は動かない。だから大急ぎで窓を開けて外に出たとかね。だから なんでわからないの、あ、そっか、お水で水平になるからそんなに深くない深いくぼみと思わないんです。
確かに、本当ですね。
気をつけなきゃいけないな。
気をつけなきゃいけないですね。知らない土地とかもね、特に
そうなんですよ。
怖い
だからちょっとそういうお話をテレビで見たり、はい、一番いいのはやっぱり経験された方のお話
です。そうですよ ね。
これが心構えの一つになるんですね、
はいはい、
ありがとうございます。その他はどっか行ってこられたありますか、はい、
あの市民救命士、
あの、はい、
AD とかね、心肺蘇生をお伝えする市民インストラクターで、あの、要請があって、手伝ってほしいという要請があったので、行ってきたんですけど、あの、今回行ったらね、一番最初に、あの、一緒にやる、その、ボランティア長がこれ配るよって言って、はい、暑さ対策できていますかっていう、熱中症に対する、はい、この、市が発行している紙を、
なるほど、はい、
はい、
お知らせ
まず皆さんにお伝えしていました、あ、こういうのを市が作って、神戸市なんですけどね、はい、神戸市が作ってるんだなっていうのも初めて知ったんですけど、これだけはやるべき熱中症対策っていうことを皆さんにお伝えしてました、はい、もうよく言われてると思うんですけど、こまめな水分補給と、
はい、
喉の渇きを感じる前に食事以外のに1日ね、はい、1.2 リットルを目安に、
ね、
私も飲めてるかなってすごく思いながら、
マグカップだったら3倍ぐらいですかね、うん、
はい、
1.2 リットル、
ね、うん、で寝る前も家の中でも水分補給をっていうことと、年齢がいくとやっぱり乾きが分かりにくくなるっていう風に、
センサーがね、残念ながら鈍くなるんですよ、はい、これはねしょうがないですよね、
はい、
うん、
そうだからまめに飲んでねっていうことをすごく、はい、お伝えしていたのと、外出時は飲み物を持ち歩くようにと、
はい、そうですね、
はい、で大量の汗をかくときは塩分も一緒にっていうことで、あの、何をも、あ、塩飴を持って歩いてるっていうふうに言って、はい、言ってました。
あの、いいか悪いか分からないんですけど、はい、私夜中に起きたときに、あの、まあ、お水をいっぱい飲むんです、はい、その時にあの、いわゆるこう生成されたお塩じゃないのを使ってるので、
はい、
あの、お酒のマス酒の角っこにつけて舐めるみたいな感じで、
かっこいい、
手のひらにちょっとだけ、
はい、
あの、そのお塩を置いて舐めて、それで水分補給してるんですね。
あ、すごい、
うん、夜中だからいろいろすると目が覚めてしまうから。
そうです。私はあの水筒みたいなのに梅をつけたので、
はい、
その梅酢をちょっと入れたらいいよって妹に教えてもらって、
いいですね、
お水に梅酢を入れて、あの、それを置いたりした、持ち歩いたりすることが多くて、
いいですね、
今まで余っててどう使おうと思ってたら、
いい、ね、
そうしたら結構減るよって、ね、教えてもらって、
クエン酸もあるので、
そうなんです、
すごく疲れの、はい、取れますしね、
昼間のは蜂蜜も入れたりして、こうちょっとずつ飲むように、
やっぱり糖分もあった方が吸収しやすいんですよね。
そうらしいんですよ、
本来は
ね、
ね、
ちょっとだけ、はい、
で朝起きた時はコップ一杯のお水と、はい、ちっちゃなあの小梅を買ってるので、それを一粒食べてます。
素晴らしい、
やっぱり寝てる間の、知らない間の、ね、
そうですね、だいぶ、
出てますからね、
出てしまうみたいですね、カラカラになりますもんね、
カラカラエアコンしてるけどなぜかカラカラですね。
そうなんです、
そんな寒くなるまでしてないから、
してないけど、本当に
やっぱりこれは熱中症は予防することができますからね。
そうなんです、
こういうのがちゃんと最初に皆さんに、
はい、お伝えしてから、うん、その AED 講習をしたんですけど、はい、最近の講習では、あの、コロナ以降はもう心肺蘇生の胸骨圧迫を中心にやって、は
い、そうなんですね、
あの、無理にその人工呼吸はしないっていうか、はい、もう省いた講習をさせていただいていて、
参加する方はどういう方が来られますか？
今回は ある小学校の課外授業じゃないですけど、その地域のボランティアの、小学校を中心としたいろんなサッカーとか野球とかの関わる大人の方々結構大勢2回に分けてしたそうです、先週と今週で20名以上ずつ で、はい、で皆さん真剣に結構心臓動かすのって大変なんですねって言って、胸骨圧迫今ね横から見て5センチ以上下がるようにな
かなかできないですね。
もうね本当に心肺蘇生ダイエットって私は思うぐらい人の心臓が動いてくれるのってありがたいですよねって言いながら、みんなで、一生懸命胸骨圧迫の練習をしたり、
これも、ね、機会があったら絶対された方がもしもの時に
そうなんです。回数重ねるごとに体でリズムと形が覚えていくので、やっぱり繰り返し毎年機会があれば、受けてもらえたらなと思います。最近すごくその市とかの消防署の、こういう市民講習受ける人が減ってるって言って、
そうなんですか、
ボランティア庁がちょっと残念だなっていうふうに。
でもいろんなところで AED があって助かったっていうのもね、ニュースで見たりしますからね、関わる人で意識の高い方は結構いらっしゃるんですけどね。
そうです。で、神戸市は阪神・淡路大震災があったので、中学生がみんな受けるようなシステムになっているんですね。
いいですね。もう中学生ぐらいだったら十分できますもんね。
そうなんです。で、実際に助けてる子がたくさんいるそうです。頭で考えないで、習ったから行けみたいな、助けに行くみたいで。
そうなんですね。
で、たくさんの人が助かってるって、命救われてるって言ってました。
もうAED は結構いろんなとこに備えられてますからね、
小学校でも最近は外に土日でも使えるように、
そうなんです、
室内ではなくて、じゃあここの小学校はどこにあるんですかって言ったら、知らない方が多かったんですけど、今はピロティの外にあるよって言って、じゃあ皆さんこれも知っとかないと、探しに行ってたら時間かかるから、そういうふうに、意識しながらとか、ある場所もどこかしらってみんなでね、スポーツ施設だったり、商業施設だったり、そういうところにあるんですよっていうふうにお伝えしながら、
皆さんやっぱりこう繰り返し繰り返しすることで、またそういえば忘れてたとか、ここは抜け落ちてたかということで、
初めての方もいらっしゃったし、2回目3回目だとすごく皆さん上手になられたり、学校の先生とかね、ホテルマンの方にやる、インストラクターとしてお伝えするときはもう何もしなくてもいいぐらい、皆さんもシャシャシャシャシャってやっぱり
も
う
何度も受けてら
っしゃる、何度も何度も受けてくださってるので、もう皆さんね、
意識高く持ってらっしゃいますね。
そうです、有馬温泉があるのでね、北区には、神戸市北区には有馬温泉のホテルに行くと、
お客様にね、
そうなんです、結構倒れる方多いんですって。温泉の温度が高かったりするので、なので消防署っていうかあるんですね、有馬署って言って、
そ
っか、出動するんですって消防士さんがのぼせちゃったりとかあるので、
場所柄いろいろとあるということで、皆さんもちょっと聞かれたら参加してみられて、
ぜひ無料で受けれたりするので、
そうですよね、そういう機会を使って、前もおっしゃってたけども、いざっていうもしもの時には知ってることしかできない、
できないです、ね、もう本当に
やったことのあること、知ってることしかできない。
そうなんです、もうパニックになっちゃって、
まずはね、
アイデアも浮かばないというか、
だから頭でっかちになるじゃなくて、体で覚える
っていうね、覚えてもらうと、
そのためにもこのお時間をぜひ一つでもヒントにしていただいてと思っております、ありがとうございます。じゃあ本題に入りましょうか、今日はもうね、1回これがね、10まで行きまして、1回どころじゃないですけどもまた1に戻ってきましたけど、この冊子、体験したからこそ伝えたい心と命を守る10のヒント、表紙にあるのがトイレのルール、これが一番前にあることが、私が一番シンパシーを感じた、天馬さん分かってくださったというね、
よかったです。
いや本当にトイレがとっても大事で、皆さんやっぱり備えるものとか考えるけど、食べたからには体の中を空っぽにした循環になっていかないと、それが私は外のキャンプとかでとっても辛かった思い出があるので、 トイレが汚かったら、はい、でそういうお話もね阪神淡路でよく聞きましたのでね、はい、避難所で、うん、とっても綺麗にしてらっしゃるところと差がついたっていうことに、
そうだと思います。
これをトップに持ってらっしゃるという方はすごいシンパシー感じられると思ったら一番に心を守るというヒント1、はい、今日ここなんですけど、はい、あのやっぱり心を守るというのが一番に来た、そのこれを作られたその思いを今日はちょっとお話しいただこうと思ってます。
そうですか、はい、ありがとうございます。あのずっと神奈川県に住んでいた時は関東大震災が来るよ来るよ来るよって言われて育っていたんですけど、関西に父の仕事の都合でこう転勤した時に、ああこれでも地震に合わないわっていう心の備えをパーって全部捨ててしまって生活してたんですよ、はい、でもうすっかり忘れて、
それはもうごもっともだと思います、はい、私たちも関西にいるのは時々関東が地震が
そう揺れるじゃないですか、
は
い、
でも私もそう、あ向こうも頻繁に起きてるわ、
そうなんです、
関西は関
西起きないからって、
起きないからねって、
はい、祖母にも
根拠な
よかったねってこっち引っ越してきて
当時は、ね、
そう言ってましたね、地震が起こらないからねっていうふうに言って喋っていた、ね、数日後に私は阪神淡路
大震、数日後だったんですか、そうなんです、そのお話をされた、
あの祖母が喋っていて、でお薬島とかの
ありました
があったりして、
はいはい、北海道ね、
大変やな言いながら、あんたもね、そうそう、関東危ないから早くこっち引っ越してきたらいいのにと思ってたみたいなことを言われて、
なるほど、
はい、祖母が地震保険とかも扱ってたりして
、そ
ういうお仕事をしてたので、はい、だから関東は高いねんよみたいな風に、
やっぱあるんですね、危険なところでこういろいろと、
はい、危険度で値段が違うんだよみたいな話をしながら帰って、はい、次の日に祖母が入院してみたいな感じで、地震にあった時にもう自分は何も合わないって思った時に、地震に遭ってしまった時の衝撃があまりにも大きすぎて、
うん、もう成人されてたんですね、
はい、25歳に、
あのもうお仕事もされて、
お仕事を始めてに1年目かな、
子供さんではないわけですもんね、
そうなんです、
だけど
社会人だったんですけど、うんうん、もう本当に何が起こったかわからないし、死ぬかもしれないっていう恐怖も初めてでしたし、その後もしょっちゅう揺れて、
揺れましたね、そうでしたね、
はい、揺れてその
都度、声が出ます、
もうってこうはって息が止まってしまうというか、それが体に染みついてしまって、はい、もう いつ死ぬかもしれない、もう助からないのかもしれないって、いつまで揺れるかわからないっていうたくさんの衝撃があって、で心がずっと心臓がずっとドキドキした状態が続いてたんですね、もう心臓持たないっていうふうに思いました、
ご自分でそう思われました、
はい、で体験後から数年後に、あの人から頼まれて、あの今度は主人の転勤で、結婚した後主人の転勤で名古屋にいた時に、はい、ちょうどもう子供が一人生まれて、二人目が生まれたばっかりで区役所に行った時に、あの知らないおじさんに、ここはなこれから大きな地震来るから用意しといた方がいいよって言われて、
はい、
あそうですよね、私阪神淡路大震災にあったので準備してますって言って、 あのおじさまに、あの防災講座があるからおいでっていう
お誘い
だったんですけど、どうしても私2時までに上の娘を幼稚園に迎えに行かなきゃいけないと思って、
子育て真っ最中だったので、
私用意してるので大丈夫ですって言ったら捕まって、あんた体験者かって、今度ここでまた防災講座あるから喋ってくれへんって言って捕まって、
当時としたらなかなか貴重な、ね、
そうなんです、
ということですね、
あんたどこで被災したんやから始まって、いや実は灘区って地震度7のとこだったんですって言ったら、あんたの方が被災地すごい被災地だ
ろ、
だからぜひ話してほしいっていうふうに言われて、はい、そこから今までつながってるんですけど、でお話ししながら、最初は泣きながら、
やっぱりお話すると
するって思い出すのが辛くって泣きながら文章を書いて、
それは初めてです、ね、
初めて、頼まれなかったらお話しする機会もなかったと思うんですけど、
う
ん、
もう揺れて何年後になりますか？
それはね、
4、5年経ってます
ね。はい、2004年に娘が、下の娘が生まれたので、
はい、そしたら
数年経っていて、
はい、7年経ってますね、
うん、
でもやっぱりそれ間お話も全然しないので、
する機会もなく、
やっぱりもうずっと沈んだところに、
そうです、
沈めましたよね、はい、みんなそうですね、
はい、ただ怒るっていう場所だったので、ちゃんと備えようって言っていろんな飛散防止フィルム貼ったりとか、自分の備えは着々としていってたの ので、うんうん、でもお話しするってなった時にあこんなにまだ怖いのが残ってたんだとか、うん、あこんなに自分って怖がってたんだとか、うん、いろんな、ね、感情が湧き出ながら、うん、その文章を書いてでお話しさせてもらってこんなんが役に立つんかなって思いながらやってたんですけど、はい、あんたすごい良かったわじゃあ次この小学校でやめて
次から
次へ予定を入れてくださり
スケジュールが
もう困る、お話しする機会がどんどん増えて、あるここに勉強しに行きなさいあっちに勉強しに行きなさいって言って
すごい防災士として育ててくださった
そうなんですすごくその方が、はい、名古屋市名東区の災害ボランティアを立ち上げたセンターを立ち上げた方だったんですよで立ち上げたばっかりでメンバー募集中っていうのもあってもうそこのメンバーに必然的に入って、活動させていただく間にここで勉強しなさいって名古屋大学のこういう講座があるから行きなさいって言ってすごく名古屋はいろんな講座を毎週末に会ってやっていて、もう主人に赤ちゃんの子預けて2時間3時間勉強して帰ってくるっていう日々だったんですけど、そこで木村レオ先生っていう名古屋の災害心理学の先生にお会いして、はい、私ね語り部っていうのをやってるんですけどお役に立ってるんでしょうかねってどうしたらもっと皆さんのお役に立てるお話ができますかねって相談したらいや何言ってるんですかって災害の時災害から心を守るのには一番いいのは体験した人の話を聞くことなんですよっていうふうに言われて初めてこれが一番大事だったら続けなきゃいけないって思ってで心を守る方法の一番はやっぱ体験談を聞くことだっていうふうになったので、はい、それだけは続けていこうと思って、はい、20年経ちました、
ね、そうですねでその体験を語っていただきながら逆にあの時こうしたらよかったとかこうできたはずだとかってお話もまとめたのが10のヒントに収まってるということなんですね、
は
い、
伝えるだけでじゃあ私あの時どうしたらもっと心が大丈夫だったのかなとか命守れる備えも何もしていなかったのでこれから起こる地震にとか災害に対して私には何ができるんだろうっていうのでこの冊子を、はい、作りました。
この中にあるいわゆる体験談を聞くのがどんなに、はい、いいことかっていうのの例として、まあ、今だったら夏お化け屋敷、
ね、そうですね
ありますよね、はい、そしたらもう行ってきて帰ってきた人 に
どうだったどこで何が出たって
聞くのと何もなしで行くのでは
全然違う。
怖がり方が違う、はい、あれは怖がるために行くから聞きたくない人もいるかもしれないけども、はい予防注射もそうですね。痛かった、
痛かったってね。
ますよね。
ね。
あれは聞く方がなんか痛そうな気もします、ね。
そうです。気がします。でも、道でもそうだし、知らない道を、ね、ナビなしで行くのと、あらかじめね、誰かナビがあったり、よく行ってる人がいたらねあそこの道ではこっち側走っといた方がいいよとか、ね、
しかもその激しいところはもう5分ぐらいで通り抜けるから、うん、そこだけ注意したらいいよとかねいろんなことを聞くことが心の準備になる、はい、
準備になりますよね。頭で想定しておくとか、うん、あこういうことが起こるのか、そうですね、こういうふうにあガスが爆発するかもしれないんだってとか、うん、あトイレはね実はね流れなくってもポリ袋やったら使えたんだってって、うん、いろんな人の知恵とかも先に知っておけば、
そうですね、
うん、慌てなくていいなって思いました
。なんかそれはなぜかって言ったら心が守られてると一瞬あっと思っても、はい落ち着けるということですかね。
はい、落ち着けます。で、うん、最初の想定をもう地震は来るものっていうふうに思っておく。
そこからね、もう今はね、何回トラブルにあれだけ言われてますから。
もうね、来るって言われてますし、はい、もう臨時情報も出たりするぐらい緊迫した状態なので、もう地震は起こるって、地震には合うっていうところはどこか皆さんも入ってるんじゃないかなと思います。
そうですね、
全く起こらないって思っていると、
うん30年前の阪神、はい、に住んでた私たちとは違います。
違いますよね。
随分違います。
うん、はい。
だから心の準備をして、はい、それにはどういうふうにしていったらいいかっていうのはまた順番に皆さんにね、はい、お伝えしていきますから、はい、まずは心を 安心させるという心を守る、はい、これが一番大事。それには経験者のお話を聞く、また最初にご紹介いただいた神戸にはいい場所があります、人と防災未来センター、はい、こちらにぜひお出かけいただいて、最初にお話ししたこの、5時46分の衝撃というこの企画は11月3日ぐらいまで、ね、はい、されていると、まあ、今年は震災30年ということで、はい、特別企画ですので、はい、よかったらこちらにもぜひお出かけいただきたいと思います、はい、お話はいつもこの時間お話してくださいます防災士の天満由香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は10月1日配信を予定しております。